マーケットプレススペシャル企画、天の地と一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和隆 vs アナリスト代表田代正幸。実際はあなたこそがユニコーン。今日も根掘り葉掘り聞いちゃうよスペシャル。相変わらずタイトルが長いですが、ということで1ヶ月ぶりの登場、ギャインの天野博之さんです。
ギャインの天野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてスパローズの大和和隆さんです。
大和です。お願いします。
よろしくお願いします。天野さん、はい、ご存知だと思いますけども、うん、大和さんのことは聞きました。
大和はね、今舞台も今終えてですね、抜け殻みたいな状態ですけども、なんかもうアルバイトは僕はしないと、
あの12月末からもう辞めて、
辞めてんです、
ね、で、ちょっとそろそろお金入るかなっていうまで3ヶ月かかるじゃないですか、うん、芸人のギャラって、うん、だから、うん、もう地獄の地獄の毎日過ごして、一昨日ぐらいまで僕60円ぐらいしか持ってなかったんですよ。で今日やっと振り込まれて、なかなかちゃんとしたお金が入りまして
今日はちょっと余裕がある
んで、ね、でだいぶいろんな人にお金今日振り込んだんですよ、うん、ありがとうございましたっていうのを返して
、信用は取り戻して、
やっとプラテンしましたんで、
そろそろ
黒字経営に変わるかもしれないですね。なるほど。
もう芸人のお仕事一本になったというね、大和さんですけれども、ね、40だっけ、
41で財布41で60円しか入ってないってもうやばいよそれ。
乗り切ったんで、もう
乗り切ったんで、
過去のことです。
こっから V 字
回復です。
こっから V 字回復
です。
めっちゃ前向きの大和さんですけれども、はい、このコーナーでは毎回お三方に投資家代表対アナリスト代表として激論を繰り広げていただいておりますが、今回軍配が上がるのはどちらのチームになるでしょうか。今のところ5連勝の
和島さんをボトムに、はい、あれ 27% ってありました
ね。そうでしたね。
あそこをボトムに今反発じゃないですね、もう勝ち越しになってますね。
あの数字見たことないですもんね。
そうですね。さすが和島さんですね。
リスナーの皆さんにはいつものようにコーナーの最後に、今回はこっちのチームのコメントが役に立ったと思う方に投票していただきます。ぜひ今回もご参加ください。それではお話を伺っていきましょう。バトルスタート。それではまずはお二人のこの1ヶ月の戦いぶりについて伺っていきたいと思いますけれども、ちょっと外部環境気になりますが、天野さん、うん、
やっぱね、本当に、うん、ずっと年の初めから言ってますけども、もう売りで確定してた方がいいんじゃないかっていう、読み的にはそんな合ってたような感じの流れになってるかなという感じなんですけど、うん、
はい、
あ、まあでもこっからなんかいろんなね、メルカリとか大きなね、うんうん、ところがね上場してくんで、そういうところも流れも見ながらって感じだと思うんですけどね。
6月19日ですもんね、うん、はいはい、IPO のチェックなどもね、うん、天野さんなさってるんですね、うん、全体を見てらっしゃいます。大和さんはいかがですか。
僕はちょっと昔はリスクって言ってたんですけど、ちょっと考え方がちょっと変わってきまして、はい、
あれ
影響を受けたの、やっぱり。
いや、やっぱそうですね、う
ん、
ビーコミさんの影響を受けまして、だから今もう1ヶ月後に投資を開始するっても決定しまして、そこに向けて今銘柄とか、まあ、
今60円しかなかったから、
そうですね、うん、で今月も無理やり貯金を増やしてでポートフォリオをもうガンガン今入れまくってて、もう確実にもう二度と赤字にならないような、もう今日一昨日がもう一番僕の最低限の持ち金で、ここから絶対に増やしますので、
楽しみだな、そのグラ
フがね、今もう勉強しまくってます、
ね、ちょっと声色も変わってきましたね、天野さん、は
い、ついに本腰を入れる。
そうですね。
お前芸人いつ本腰入れるの。
いや
顔がもう本気だから。
いや本気です、
うん、
まあ、このところの話題といえば、まあ、米朝首脳会談中止となりましたね、
うん、やっぱ一筋縄ではいかないという感じなんですね、うん、あんなになんか笑顔でね握手して、あ、これ距離が、うん、でね、うん、お互い中傷し合ってたのが、なんかお互い褒め言葉になって
融和ムードになって、
なあ、やっぱ周りもちょっとこれはあんまり流れが良くないぞっていうのもあったんですかね、この二人同士はなんか良さそうだったんですけど、
田代さんいかがですか、
う
ん、
まあ結局北朝鮮だなっていう感じですよね。
ああ結局ね、まあ、真面目にね、なんか、
なんか電撃的にどんどんどんどん進んでいったので、なんか誰がシナリオを描いてるのかなっていう不思議だったんですけれども、ね、
なんか驚きはしない
よ、驚きは、うん、
まあ、
驚
かされがみたいな、この二人がなんかが起きても、うん、まあ想定外ですよね。
でも今前場見てますと、ディフェンシブ銘柄に買いが向かってたりとか、うんうんうん、この相場への影響どうでしょうかね。
まあ、結局とりあえずアジアの方が落ち着くのか落ち着かないのかっていうところですけれども、北朝鮮が何かごたごたするっていうのは、まあ、ある程度マーケットも 想定戦といいますか、で見ているのかなと。でアメリカの方だと、まあ、トランプさんの、まあ、今後の政策だとかがまたどういう方向性でいくのかっていうのは、まあ、今関税とかいろいろまたやってるじゃないですか、
うん、あそうね、自動車の車、うん、25%、それ
はアメリカの自動車はウハウハですが、うん、日本からするとさてどうしたものかと、うん、だから北米エリアで攻めている自動車、まあ、まあトヨタとかもそうになりますけども、ね、うん、ああいったところがやっぱり影響を受けてくるなと、
あんなに最高益出して、いい流れなのに、
そうなんですよね、うん、
やっぱ歯止めがき、
お二人どうですか、この地政学リスク、投資家目線ではどういうふうに見てらっしゃいます？
なんかトランプさんの場合ガツンと言っといて結局無難だったなみたいなこと多いんで、もしなんかめっちゃ下がりすぎた時あったら僕チャンスなんじゃないかなとか思いますけどね。
なんかでもその米朝が本当になんかいい感じになって日本が孤立するっていうのが一番やばい流れかなとは思ってたんでね、今回もやっぱりそんなにすぐは寄り添えないんだろうなっていうのがあって、だからこの微妙なバランスのまま行くんじゃないですかね、
うん、やっぱりアメリカの今 首相じゃないですね、大統領の補佐官であのボルトンさんの人がいますから、
はいはい、あの人が強硬なんですね、あの
人は、まあ、なんでそのポジション今持ってったのっていうびっくりしましたけどもね、うんうん、やっぱりあの人が何かシナリオを書くとすると、やっぱり中東とアジアはきな臭くなっちゃいますからね、うん、まあ、どこまでいろんな何か施策やってくるのかっていうのは
全く譲歩しない感じの、
そうですよね、
読めないトランプリスクっていうところもね、うん、相場の中にはありますけれどもね、はい、さていろいろな話題がこのところあります、はい、さっき、うん、天野さんからもお話ありましたけれどもね、
楽しみですけど、
はい、上場決定しましたけれども、はい、東証マザーズに6月19日に上場ということですけどね、
は
い
は
い、
あ
の
全然僕自身はやってないですけど、はい、周りが結構やってる人多い、はい、
うん、大和さん経験済み、
ジャイアントの自転車ってまあまあ高いんですけど、うん、隣町でいきなり8000円で売ってたんで、うん、これはって言ってすぐ取りに行って買う、いやいや便利で安いの買えるんで、ヤフオクとやっぱ住み分けはちゃんとできてるな
って、うん、でもやっぱメルカリとその日本のそういうなんだろうな、古着の状態とかも日本ってもう世界的に見てもいい、良かったりとか
質がいいです、ね、
そういうものを大事にするみたいなことで言うと、日本ならではのあれかなと思うんですけど、こう株式上場するってことはやっぱり資本集めて世界展開していきたいっていう流れですよね、きっとね。
ちなみに国内では今メルカリのダウンロード数は700万超えて月間利用者数1000万だそうなんですが、日本アメリカイギリスでもうすでに1億件を突破しているということなんですね、
だからそれが世界規模でやり取りできるようになったら、すごいのが、
ただびっくりしたのがなんかさっき聞いたんですけど赤字なんですね。
そうなのよ、
なんで赤字なんだろうっていうか、
こういうなんか間を入ってやる仕事みたいなのっていうのは一番ねリスクも少なくて経費もかからないかと思いきや、
しかももう定着してるから、うん、もう利益出してほしいですよね、なんか、
基本設備投資ですよね、
うん、
もうこの辺になってくると、
これセキュリティってことですか？
あ、それもありました。あと海外の方でもいろいろとまた展開していくっていうのもありますし、うん、で去年とか一昨年とかって結構その問題になる出品が多かったじゃないですか。あ、
現金が出てるとかね、1万円が1万2000円で出てるとか、そうですね、なかったもんなあれ。
まあいろいろクレジットカードとかの返済の時間軸を利用した、まあちょっとそういうことかと思ったんですけど、
そうか、
やっぱりなんかそういったところの対応策だとかのコストっていうのは考えとかなきゃいけないなと思いますね。
なるほど、まあ、業績は単体で2016年に売上高100億円突破して初の黒字化果たしてるんですが、翌年の2017年に売上高200億円突破したんですが、特別損失の計上で純利益マイナスになってきた。
そう
なんです
。想定外のそういう使われ方みたいなのに対してのそういうケアみたいなのが、あとはまあそのサーバーとかもなんかね、まあその口座のそういう管理もちゃんとやんなきゃいけないし、
売上高が200億ぐらいで時価総額が今のところおそらくマザーズ最大の3000億円ぐらいになるって話ですから、まあいきなりマザーズナンバーワンっていうのもこれでまた影響力の大きい銘柄になっちゃいますからね、メルカリが。
例えばもう寄り付きというかそれでね、上がりそうな銘柄ではあるんですか、赤字だとはいえ。
規模がやはり大きいので、うん、例えば IPO の初値が飛ぶ銘柄っていうのが大体その、 時価5億円ぐらいとか、うん、ものすごい小さい会社 で、うん、でマザーズ銘柄 で、うん、で例えば今でしたら何でしょうね AI 絡み、うん、あのヒローズとかあったじゃないですか、
はいはいはい、
ものすごい動きをした、うんはい、やっぱああいう銘柄の方が値段は飛ぶんですよ、
ね、飛ぶんだあじゃあ時価総額がありすぎても
でも、うんまあ、そうなってくると IPO がまあ当たりやすいといいますか、うん、抽選当たりやすい株数多いというのもありますし、うんはいまあ、価格初値の方は、まあ、これからいろいろと計算にはなりますけれども、うんまあ、倍になるとか
倍ぐらいでは
なったらちょっと大変な時価総額6000億になっちゃいますからね
そうだね、
うん、それはそれで安定ないのかなと
してる人なんかは狙ってもいいっていうことですよね、うん
まあ、ベンチャーキャピタルがどれぐらい売ってくるかとか、うん、その辺でしょうね、
まあ、その国内一強状態のフリマアプリ最大手のメルカリということで6月19日上場決定でまた IPO 注目集めるんじゃないでしょうか田代さん、ね、近々注目の IPO 銘柄
って直近だとここはついに出たかっていうのがズーオンラインっていう
ズーオンライン
これもともと野村証券の PB プライベートバンキング部をやっていた、うん、確か最年少でやってらっしゃった方なんですけども、うん、その方がまあ創業した会社なんですけれども、うん、基本的には何でしょうね情報配信これ何てまとめられてます
資産運用を支援するプラットフォームのズーオンラインを中心とした金融商品ですとか、うん、フィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテックプラットフォーム事業、まあ、フィンテックテーマですよね、うんうんうん、一つの
キーワード入っちゃってますね、
うん
まあ、でもここってやっぱり話題性我々のこの同じような業界でやってますので話題性はやはりあったんですよ、
うんうん、
あーズーオンラインの記事面白いねっていう、うんで、あ、ここが上場してくるのか
6月21日上場予定ですねマザーズに、はい、
2年ぐらい前には第三者割当みたいなのやった時は結構マーケットでもここやはり今結構儲けてるというか事業規模を拡大してるんだな
って自分の資産をうまく運用してくれるわけですかその
そこまでのサービスやってましたっけ
資産管理みたいな
資産管理、まあ、なんかマッチングといいますか、うんまあ、サービスですよね、うん、証券会社とかそういったものとはまた違いますけど、
うん
まあ、これからも続々と注目の IPO 出てきますけれどもね冒頭でユニコーンというキーワードもありましたけれどもまあそのメルカリは唯一の日本唯一のユニコーン銘柄と言われてはいたんですよねでユニコーンといってもねまだいろいろと他にもありますけれども田代さんネクストユニコーンということで注目している企業ってありますか
前からなんか上場するかしないかっていうのを言われてたのが名刺アプリをやっているサンサン、
うん、
クラウド型名刺管理
そうですもうこれ CM で
うちのマネージャーがそれやってると思いますね、それじゃないかも分かんないけど
今いろいろ名刺管理もう写真撮ってもう全部そこでスマホの中でまとめてしまう、う
ん、俺もそんなのもやってないからもうパンパンですよ財布が
名刺ってと財布が
ね
管理って結構大変ですよね大変大変どんどんもう天野さんどんどん増えてくんじゃないですか名刺
それで一人が5枚ぐらい持ってくるような偉い方もいるじゃないですか役職が
複数の
肩書きまとめといてもらえないかなと思ったりとあとこだわってね木でできてる名刺とか本当に若干迷惑だなと
名刺に入らないような、ね、名刺もあったりとかしますよね
それアプリに僕入れるバイトやらせてもらいます
手打ちとか
時間は空いてますね
そうですよねその他の話題としてはシェアリングエコノミーって最近よく聞きますよね
結びつけるってこと、
はい、シェアリングエコノミ ー、はい、例えばですね最近では民泊とコンビニが今急接近しているっていうことなんですよね最近では21日にファミリーマートが民泊仲介世界最大手のアメリカの Airbnb と提携して店舗と鍵の受け渡し拠点にすると発表したんですよ
民泊だからフロントがないからそのフロントをコンビニさんがやってくれるみたいなことだ、もうコンビニでアルバイトしてる人やること多すぎるな
また増えたってなります
俺の時代はね本当に揚げ物ちょっとやるぐらいだったよあとはまあ品出しとかだったらめちゃくちゃ大変だね
鍵の受け渡しとかそうですよね
公共料金もあるわコーヒー入れなきゃいけないわ
だったらもうフロントのバイトした方がいいやつ
本当だねそで荷物のねそれこそメルカリの荷物もコンビニでやったりもするから
ですね、あとセブンイレブンが6月に JTB と共同で店舗にチェックイン専用機を設ける、まあ、本人確認や鍵の受け渡しがこれでできるということなんですよ、
うん、
そうやっぱり来店者数の減少が今コンビニ各社続いているということで
とりあえずでもそこに入ってもらうと、
法人客の取り込みということがね今課題になっているということなんですよね。
そうか、もうだからホテルの下のコンビニみたいな確実じゃない
本当ですね、
はい、そんな感じの要素になってくるんだね、
その民泊が増えて
くる、ね、国もね、はい、あの支援してますもんね。
そうですね、
民泊をどっちかというと進めようと、
あとシェアリングエコノミーというと、うん、あのパナソニックが、うん、あの自転車のシェアということなんですよ、うん、
これ街でやってるってことですか。
あのリゾートがターゲットなんですよね、はい、あの5月18日に発表したんですけど、うん、電動アシストスポーツバイクの新製品を発表したところで、うん、この夏を目標に自転車シェア事業に参入することを明らかにしたんです
よ。最近あの駐車場の一角とか街中でもね、うん、あの電動付きバイク、あの自転車のあれあるね、
うん、ありますね、
車もシェア、カーシェアリングがあったりとかありますもんね。
めちゃくちゃ速いねあれ、
これ1台
スピードですね
スピード
1台これ20
円ならいいです、
22万すんですか。
そう、あの電動アシストだってやっぱね、お値段は張りますけれどもね、でもそれをシェアするっていうことであればね、その価格はそれほど気にならない、
バイク並みの値段になってきてるからね、
はい、あリスナーの方からあのご意見いただいてるコメントいただいてるのでちょっとここでご紹介してよろしいですか、はいはいはい、ラジオネーム小熊さんありがとうございます。昨日、うん、ポストの中で発見しましたフリーペーパーの地域新聞トップに天野っちさんが出てます。
やっぱり、ね、
タイトルは、
うん、出てたでしょ、
お金との付き合い方、タイトル3つのポイント列挙されてます、うん、地域新聞ウェブでも閲覧可能です。人口の減少などちょっと元気のない一本で投資の裾野を天野っちさんの明るさで広げてください、応援しています。
ありがとうございます、
はい、
よかった、まだ読んでないから分かりませんって言っちゃったらまずかったですけど、これは本当に取材受けましたんでね大丈夫です、
これから読みます
辞書でね
これから読みます
思い描く未来、お金の問題とか
お金の話をねしてますね、確かに、
ぜひね地域新聞ウェブでも見られるようになってますので、あのぜひ身につけてほしいお金についてのね、うん、
はいはい、
あの投資感覚などを天野さんがですね地域新聞で、うん、コメントされてますので、
嬉しい、ちゃんとそういうの届いてるんだね、はい、
チェックされてますね、う
ん、
ファンの方がねチェックされてます、うん、そのお二人が日頃から気にされている、うん、続いては M&A の話いきましょうか。
どことどこ、
この間、
はいはい、
M&A の話といえば東芝、
はい、
半導体メモリー子会社、
あ売却が決まった、売らない説もあったけど、はい、売るんだよね、
東芝メモリーの売却17日決まりましたね、日日米関連合に売却するっていうこと、う
ん、中国っていう説もあったけど、うん、そっちになったんですね、
もうこれ決まっちゃいましたね、
もう何が残るのかっていうね、
エレベーターです社会インフラです、
あそうすか、
社会インフラです、
大変だ、
6月1日付ということですけれどもね、うん、あとこのところの、まあ、前回もお話出ましたけれども、うん、武田による、アイルランド大手シャイヤーの買収、うん、ということもありました。
やっぱみんなかなりリスクを負いながら大きなものを買って、ちょっと株価がどんどん下がるっていう流れになっちゃってますよね。
であれ結構あの東芝じゃないですね、その武田のやつ見てたら、今回融資する金融機関で、うん、大体ああいう巨額のものになると、うん、国内であればメガバンクがずらっと並んで
ずらっと並ぶ
っていうのが当たり前なんですけど、うん、
はいはい、
みずほが入ってなかったんですよ。
お
で主幹じゃないですね、メインがあれ三井住友なんですね、うん、
はいはい、
で準メインが三菱、うん、それよりも JP モルガンの方が上だったんですよ、うん、あそこがもう半分持ってってんですよ、でなんだこりゃっていう、うん、状態だったんですけど、今日の日経新聞に細かい記事載ってましたね、うん、その裏側がああそういうことだったんだっていう、
なんですか、みずほはなんか撤退した理由は何かあるんですか、
まあ、保有株を売却しちゃったんですよ、武田株を、
うんうん、
で、まあ、結局それを根に持ったのか、
あ、
まあ、あんま面白くないですよね、
あ、
まあ、結果的にそれでみずほが外れたっていう、
外れたんだと、
なるほど、まあ、今日の記事でも楽天がそのイニエスタ選手獲得とかね、
これがね俺
ありますけど、
30億円、
うん、
30億円で、う
ん、楽天カードマンイニエスタに変わるんじゃないかと思ってますけど
ちょっと方向性似てますかねサッカーっていうことで、
そうですね、
でも株価イニエスタのカードだったら買いたいもんな
そうですね
まあ今後ね企業海外と提携していくといろんな展開がね早くなってくるんです
よ、本当に会社が世界 い規模の会社になっていくことが増えましたね、うん、国内だけじゃなくて、
う
ん、
そうですね、
キーワードになってきますね。それではお時間になりました、はい、リスナーの皆さんに判定していただきます、うん、投資家代表チームとアナリスト代表チーム、どっちのコメントが参考になったでしょうか。結果を発表します。アナリストチーム、あら 71.4%、 投資家チーム 28.5%、 アナリスト代表チームの勝ちです。田代さん、
ぶっちぎりだよ。
差つけましたね。
これだって勉強しちゃってるもん俺、会話しながら。あ、そうなんですかって。
会話の量とはまた違うんですかね、うん、
どこ判断してくださったのか。またね、2週間後、はい、6月8日金曜日に白熱トークバトル開催予定ですので、はい、次回もお楽しみになってください、はい、天野さんと大和さんにお出いただきました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。